皆さんこんにちは。スピリチュアルコンサルティングサロンバニラスカイを主催しておりますまさみです。ずいぶんご無沙汰しておりますが、皆さんお元気ですか？私は元気にやっております。Spotify を結構上げようと今年初め思ってたんですが、気づけば1ヶ月半ほど上げてないってことに今日気づきまして、ちょっともう今年この2、3ヶ月特にシェアしたいと思うことがですねたくさんあったので、ブログは結構ねまめに上げてたんですけど、ちょっとこれからは Spotify の方を上げていきたいなと思っていますので、ちょっとこの Spotify は完全に私の趣味でやっておりまして、あまりお仕事と実は関係なくてですね、仕事はですね私ありがたいことにクライアントさんのセッションで精一杯でしてね、私があまりそんなにガツガツたくさんできるタイプではないので、これ以上なかなかお受けできないというところもあってですね、セッションに来れない方とか、来たいともし思ってくださってて来れない方とか、あとセッションを受けてくださっている方とかに、何かちょっとでも面白い参考になったなとか、ちょっと後押しになったなと思うことがお話できたらいいなと思いつつ、プラス私自身もこうやってお話しすることで、自分自身がセッションで教えてもらったこと、学んだことが自分の中でこう整理されて、自分のもの、自分自身も人生で使えるようになったらいいなって思う、ちょっと自分のためもあって、その自分のためにやってることが、会ったことないんだけれども聞いてくださってる方にとってもなるほどねとか、あ、それでこんなに、ちょっといいことあったよっていう風になったら楽しいなと思ってやっておりまして、ちょっとこの、文字じゃなくてお話しするっていうことがですね、今はちょっと、文字よりもですね伝えたいことが結構いっぱいあるので、そっちの方が手っ取り早いかなと最近ちょっと思うので、今年はまだって言ったって今年ももうすぐもう半年、あとちょっとで半年ですね、怖い。まあ今年もですね、今年残り半年を前に、ちょっとポッドキャストは月に3回から4回週に1回は上げれたらいいなと思って頑張りますので、よかったら、ちょこちょこ覗きに来てみてください。で今日はですね、そうこの 2,3 ヶ月なぜちょっとポッドキャストが上げれなかったかにもつながっていくんですが、私の中で一山越えたと思えないとちょっとポッドキャストで語れないけれども、一山越えたなと思えたら絶対に話したいってことがあって、でそれが自分の中で一つちょっと成果が出たなって感じられたので、よしこれをですね皆さんにシェアしようとようやく思えたという状況です。それが結構 2,3 ヶ月かかったかなっていう感じなんですけど、私にとっては、ね、濃密な 2,3 ヶ月でした。はい、今日はちょっとね自分の話をしちゃいますので、今まではねセッションでこんな話だったよとかだったんですけど、今日は私の話をしようと思っています。で今日は自分ではない、とっても自分にとっては 大切な人のこと、それにどう対応するかっていうところで、私自身が割と窮地に陥ってしまったんだけれども、セッションで他の方の翻訳をさせていただく中でピンときたものを、自分にも取り入れたら現状が相当変わったよっていうところのシェアをしていきたいなと思っています。で、私のことなんですが、私の父の介護の話になります。なんで同じように介護している方とか、あとはね自分にとって大事な人なんだけど自分じゃないからどうしようもないみたいなこと言って、子育てとか、ご夫婦のこととか、心配なんだけども自分じゃないから何ともできないことに対するいろんなフラストレーションとか、そういうものに対してこういう視点で対応するのはいかがでしょうかという、私はセッションで教えてもらったことをやったら効果が出たよっていうところをシェアしたいなと思います。でちょっと父のことなので、私のことだったら何だってこうシェアするんですが、父のことなので、父自体がそんなにオープンじゃないっていうと嫌に聞こえ、悪い意味じゃなくて割と恥ずかしがりやシャイな人間なので、何でもかんでもオープンにっていうことは嫌がるだろうなというタイプの人間なので、 でちょっとぼかしながらの話にはなっちゃうんですが、結構ですねこの 2年ぐらいかな、とても今まで健康だったんですが、急激にいろんなことが本当に、まあ、がんにも2回なって、パーキンソン病も、ちょっと少し進行してきちゃって、あとは頚椎症っていうところで首の手術を2回ぐらいして、それが、まあ、神経に関わってしまってちょっと首から下が動かなくなっちゃってっていうような、まあ、いろんなことが重なっている状態なんですね。で皆さん本当にねブログとかでもシェアしてるんで心配してくださってありがとうございます。で、いろいろ私はぼかして書いちゃってるからあれなんですけど、うちの父は認知にはなってなくて、専門は結構、専門ってなんだろうな、知らない方もいらっしゃるかもしれないけど、専門ってなんて説明したらいいんだろう、ちょっと待ってくださいね、いい加減なことは言えませんので、ですね、ちょっと待ってね、専門を調べましょう。専門とはで調べたらいいのかな。専門はね、精神機能の障害で回復可能なものなんですよ。で、注意力および思考力の低下とか、意識の覚醒レベルの変動を特徴として、病気とか薬剤とか、まあ、いろんな術後環境が変わったりとかで起こってしまうってことで、まあ、これはよくあることだと思います。うち祖父母も全員専門には術後しばらくなったりとか環境変わったらなったりしてたんですけど、回復可能なもので、一応認知症のテストとかはしているんですが、は全然逆に言うと意識は割としっかりしてしまってるので、本人よりしんどいっていう状態なんですね。で、まあ、突然首から下が一切動かなくなってしまったっていうところでのフラストレーションとか、あとはパーキンソン病のね、ご家族お持ちの方って、多分パーキンソン病ってすごく多いから分かっていただけると思うんですけど、まあ、そこから来るちょっとその感情的な今までのちょっと性格とは少し違う反応が大きく出ちゃったりとかっていうことがあったりとかもしてですね、まあ、いろいろ大変な 2年ぐらいかな、2年弱を、彼は送っている状態で、私はまあ一人っ子ということもあって、母と協力しながら、毎月実家には帰りつつ、実家がちょっと遠いんでね、まとめてドカンと帰って東京に戻ってっていうことをこの2年ぐらいかな、2年ちょっとかな、やってる感じだったんですね。で、まあ2年経って最初の方はまあ楽しくって言うと変だけど、ある意味ちょっと興奮もしてる状態だし、私がなんとか2人を助けなきゃっていう、なんだろうな、責任感というか、やる気っていうんでしょうかね、変な興奮があって、ちょっとこう楽しくやってるってわけじゃないんだけど、まあ、でも楽しんでやんなきゃっていうことで、いい感じというか、まあ、テンション高くサポートをしてたんですけど、やはり首から下が動かないってことがしばらく続いてしまって、当初のお医者さんの見解よりも随分なんだろうな、回復が遅れてしまって、で、まあ、喉の機能とかも落ちてしまって、物も食べれない状況になっちゃってっていう、本当にまあ私のことじゃないにもないんだけど、まあ、一応大事な人がそういう状態なので、もうあまりにもかわいそうな状況が続いてしまって、本人も精神的にちょっと通常の状態ではない状態が続いてしまって、でまあこういうコロナ禍の状況ではあるんですが、精神状態が落ち着かないっていうことで、まあ、割と特別に家族の人が、まあ、できる限り来てサポートをしてという形になって、私たちは、まあ、逆に言うとそうしてもらった方が状況が分かるので、心理的、肉体的な負担は大きいけれども、心理的には何が起こってるか分かんないはずっといいなと思ってサポートをしてたんですけれども、2年目にが過ぎようとして、父の精神的状態も肉体的状態も父として良くならないっていう状態で、さすがにちょっとこの先これってどうなるんだろうと。で、内臓的には別に今悪い状態ではないので、直前死がすごく迫ってるわっていうわけではない状態で、父がこの苦しいなと、まあ、どう考えても苦しそうな状態で、生きていく、でそれを母が中心にサポートしていくっていう状態が、あとどれぐらい続くかもわからないっていうところで、結構 最初の、よし頑張ってサポートするぞっていう状態から、私たち母と私自体の状態も少し変わってきたっていうところが今年に入ってぐらいかな、少しあってですね。で、私自体が結構自分自身がゆとりがなくなってるなって思う瞬間がとっても増えたんですよね。で、あと、現実的に対応しなきゃいけないことって山ほどあるじゃないですか。じゃあ結局その治療費のことどうするだったりとか、まあ、母が残された場合に母の、今後に対して、まあ、いろんなね、本当に社会を生きるっていう超現実的なことでどう対応するかだったりとか、いろんな、ことがあったりとか。それでですね、私自身がすっごくすっごく左脳優位になってるなっていうのも、感じることがすごく増えてきました。でやっぱり左脳優位になると不安に相当気持ちが持ってかれちゃうので、その不安を見つけてはそれに対処するっていうことで頭をずっと使っていくっていうことをやっていると、不安を見つけてそれに対処するっていう、癖がすごく強化されているなっていうふうに感じていました。でそうすると今まではそうじゃなかったのに、不安っていう視点で親を見たり親の未来を見たり自分の未来を見るようになってきてしまったんですよね。でそういう現実に集中するとすればするほど、まあ、割と私ちょっとぐっとこう集中力がある方の人間なので、割とその不安が現実になってしまうみたいなことを起こしてしまって、これあんまりいい状態じゃないなっていうふうに思ってたんです。で、久しぶりにメンタルが疲弊するってこともありまして、どういうことかっていうと、私割とまあ職業柄的にも自分自身の体質的にも、客観視を自分自身の客観視をし続けないと、その割とタフなタイプではないので、まあ、いわゆる HSP が相当きついみたいな感じ、生きてるだけでストレスを割と感じちゃうタイプだからこそ、自分自身が生きやすく自分の現実を作っていくためにも、自分の体とか心を、定期的に、まあ、定期的にというか毎日、客観視をしていて、今の状態がどういう状態で、ちょっとでもこう自分自身の、バランスが微妙に崩れていたらケアをするっていう癖がついているので、職業的に絶対バランスが悪い状態でこのセッションいいセッションできないから、そういう意味でも絶対にバランスが崩れたら絶対戻すっていうことをするためにも、自分自身の心と体の観察は割と細かくやってますし、あとそれをすることが自分にとっても生きやすい、人生を生きやすくしていくためには必要なことなので、自分のためにも仕事のためにも結構相当細かく自分自身の体とか心は、観察をしているので、なので、メンタルに来ちゃう前にだいたい対処できるので、まず体から出ますから、体がいつもと違うなってすぐ気づくので、そうすると、まあ、場合によっては運動したりとか、場合によっては自分に合う漢方を飲んだりとか、自分に合うその時のこの不調はだいたいこうやれば治るなっていうのは自分の中ではもう体とはね長い付き合いなので分かっているので、メンタルにまで影響を及ぼす以前で対処できてたんですけど、今回は本当に2月3月、ちょうど本当ポッドキャスト、がお休みしている期間、久しぶりにメンタルに来てるなっていうことに気づいたので、ということは、細かく自分を見れてないな、余裕がないな、これは、このまま行くと私としてはいわゆる大満足っていうような現実を作っていくっていうことを人気をができなくなっちゃうから、一旦仕切り直ししなきゃいけないなって気持ちがすごくあったんですが、ただどうしていいかちょっともう分かんないぐらいまで割と現実の対応に必死になっちゃったり、あと現実に対応してしまう癖がついちゃってたり、佐野が不安を拾ってきちゃったり、不安の視点で親とか現実を未来を見たりしてしまっていたり、外側に翻弄、いわゆる外側に翻弄されてるっていう自分の状態ができてしまってたので、あと最も自分自身が自分らしくない状態だなと、自分らしいっていうのは私は魂らしく生きるってことと定義してるんですけど失礼しました、 自分らしく生きてないなと思うのが、自分もですが他人のこともコントロール、父親がこうあったらいいのにとか、母がこうしてくれたらいいのにみたいな感じで、他人をコントロールしようとしている自分にすごく気づいて、あ、これは無自覚な状態で望まないものに集中しているとか、内側が外側を作っていることということをすっかり忘れて外側に対応してしまっている自分がいるから、一旦仕切り直しをして本質に合った対応しなきゃいけないと思ったんですが、どうしていいかわからないぐらいに割といわゆる追い詰められていたので、まあ、これは私の、すいません、ちょっとお水いただきます。すいませんでした。私の職業的特権なんですけど、だいたい自分が困ったことに関連するセッションが本当に多くて、でこれはセッションでもセミナーでもずっと言ってますが、これからの時代は自己犠牲を伴った利他は絶対にサスティナビリティがないし、どこかで被害者意識が出るかといって自分のためにやってたら流れっても乗れないから、自分のためにやってるんだけどそれが人のためになってるっていうのを探しなさいってすごい言われるんですが、私のセッションは本当にもうそのままで、自分が良き人生を送ったり、自分が人生って何なの、生きるって何だろうっていうことをちょっとでも真理に近づきたくって、それを人様を通して自分自身が探求する中で、そのお相手の方とかこうやってシェアさせていただいている方の役に立ったらみんな幸せになるよねっていう流れでやってるので、本当にその時私が知りたいことに関連するセッションがやっぱりすごく多くて、この去年のそうですね1月から、今ぐらいまで本当にああなるほどね、こうすりゃいいのかっていうことがたくさんセッションを通して教えていただくことがあったんですよね。でやっぱり一番が外側じゃなくて内側だよと、外側に対応してちゃダメなんだよと、内側のものが外側に反映されてるってことを忘れちゃいけないっていうことがやっぱり大事だと。で人は良くも悪くも自分が思ったような人生を送るんだということを受け入れなきゃいけない。なので自分自身が、今の前日に満足してなかったとして、それを認められなかったとしても一回受け入れるっていうことで主導権が自分の中に、戻されていくっていうことを何度も結構セッションでお話しされていて、で自分が思ったような人生を送るってどういうことかっていうと、自分自身が自分をどう認識しているかで現実は作られる。その認識は潜在意識みたいな無意識のレベルも含みます。で自分が他人をどう認識しているか、これも上に同じ。自分が社会をどう認識しているか、これも上に同じ。もっと大きな意味で言うと、自分が宇宙とか地球とかっていうこの私たちが生きているシステムをどう認識しているかによって、見せられるものが変わると。というのは宇宙世界には全てがあって、望んでいるものが、用意されているから。だから自分が自分をこう設定していて、他人をこう設定していて、社会をこう設定して、地球をこう設定していると、ちゃんとそれをいいも悪いもなく見せてくれるよっていうことをとにかく理解した方がいいということをすごく言われてたんですよね。なので、正義と悪があって悪に立ち向かわなければいけないと思って社会を見ている方は、ちゃんとその世界は全てがあるからそういう世界を見せてくれるし、他人には騙されちゃいけない、他人を出し抜かなきゃいけない、他人に勝たなきゃいけないと思ってるんであれば、そういう世界も用意されてるから見せてもらえるし、逆もしかり。なので、まあ何をどう認識するか、深い潜在意識も含めてそこがちゃんと反映されるぐらい世界って懐が深いんだよってことをすごい言われてたんですよね。この世界は懐が深い、全てが用意されてるっていうところが、こういう話って私本当散々セッションでも翻訳してたんだけど、やっぱり理解って渦巻き状で、同じところをぐるぐる回ってるんだけど、渦巻き状で螺旋を書いて理解を深まっていく感じなので、最近はこの世界は懐が深い、全て用意されてるっていうところがすごく結構私には 来たんですよね、金銭に触れたんですよね。で、あとだから まず一つは自分が思ったような人生を送るということ、どう他人に対して社会に対してどう認識しているかということが反映されている、それを見せてもらえるんだということで、全ては用意されてるから選ぶのは自分ですよということ。次はゆとりを持ってくださいと、没入しない、観察する、その上で体験を楽しむ、没入してしまうと、観察するという意識が飛んでしまうと、やっぱり肉体とか心の状態で生きてしまうので、あくまで肉体と心を使って、この世界を体験しているということを認識し続ける、この意識を忘れちゃいけないということをすごく言われていて、そのためにはゆとり、余白というものがとっても大事になるので、リラックスをすること、それでその上でこの体験というものを楽しんでるんだ、体験ができてるんだというエンジョイという気持ちを忘れないようにということだったんですが、完全にゆとりを失っている私には、あ、本当に私が没入してしまったこと、どこかで引いた目で心と体がこういう体験をしているなっていう視点なんて、この2、3ヶ月本当に持ってなくて、今目の前に立ちはだかっている不安や、この先起こるであろう不安に現実的に対応することで頭がパンパンになっていたので、あ、本当にここはすっかり忘れてたなと、これだけですね、ブログでもリラックスエンジョイとか言ってるのに、自分のこと、まあ、特に親のことに関してはそこがすっこ抜けてたなというふうに、改めて思いました。でそれはクライアントさんを見ていて、どんだけ冷静な方でも自分が今ストラグルしているような、本当にガブリ四つでこうやってる、まだ超えたことがないテーマに関しては余裕っていうのは失うんだな、こんな方でも失うんだっていうのを見ていて、こんな方でも失うんだって私は失ってるよなっていうふうに思えたっていうのが大きかったかなと思います。であとは左脳だけで世界を認識しないで、まあ世界の認識体感ですけど、まあ、脳が認識してますから、本当に脳ってすごくスピリチュアルと接点なんていうかな、すごく密接というか、スピリチュアルの話って全部脳絡みで説明できちゃうんじゃないかなと思うぐらい、いつも脳の話されていて、私がもっと脳の勉強するともっと翻訳の幅も広がるんじゃないかっていつも思うんですが、まあ、その脳で言うと、左脳だけで世界を認識すると本当にバランスが悪くなっちゃうっていうことで言われてた方がすごく多かったんですが、それで言うと私はここ数ヶ月は左脳できてたなと、脳の教室通ってるんですけど、通っててもやっぱりもうそう通いながらも全然なんか伸びないなと思ってたこの数ヶ月は、本当にもう不安にどう対応するかっていうところをロジカルに考えることをすごくやってたので、もちろんこれ左脳がダメってわけじゃなくて、バランスっていう意味で言うと相当にバランスが悪くなってたなというふうに思いました。であとはコントロールしようとしない、目的地を定めたらあとは流れに任せる、特にこれからは私たちの想像の範囲外の選択肢が増えるから、コントロール、目的地にこうやって向かうんだまで決めちゃうと目的地に着かないことがあるけれども、目的地だけ設定してあとはお任せっていうと1秒後に着くことだってあるよみたいなセッションで言われてる方がいて、あ、それで言うと私は本当に親に対してもこうあるべき、こうしてこうしてこうなったらこうなるだろうとか、私自身もこうしてこうしてこうやって準備しておけばこうだろうみたいな、自分自身もなんですが母や父をコントロールしよう、こうあってほしいっていう期待をすっごくしてたなというのと、こうあるためにその生き方っていうんですかね、もう決めようとしてたなってことに、気づいたんですけど、なぜそんなにコントロールしようとしてしまうかというと、不安が大きいからだよって言われてる方がいて、不安が大きいとこうしてこうしてこうしてこうやってこうあると不安ができる限り払拭されるってことで、コントロール欲が出ちゃうってことは、要はコントロールが出ている、コントロールしようとしている自分、ダメダメ、コントロールしちゃいけないって言われてコントロールできないぐらいだったら簡単な話で、そうじゃなくてコントロール欲が湧いてるときは不安が大きい、不安が大きいテーマだってことをちゃんと受け止めてあげて、あ、不安だね、何が不安なのって、まあ、それこそ自己対話をして不安を認識して、その不安って本当に起こることなのとか、その不安が起こることを私は望んでるのっていう感じで、いや望んでないよね、これゴール設定ってことですよね。いや私はその不安、私が設定している不安が現実化することを、求めてる わけではなくて、私がつこうとしているゴールはそこじゃないよねっていうところを自分自身にしっかりと理解してもらう、心、自分自身の心とか体とかですね、認識してもらう。あと体は、心はね言語で話せますが、体は言語では話せないから、もうさすってあげたり、過緊張だ、体が硬くなっているところをストレッチで緩めてあげたり、温めてあげたりっていうことですよね。エネルギーだってあげるっていうことを、まあ、地道にやるっていうことを言われてる方がいて、ああもうこれそうだなと、もう私まさしく不安からコントロールがすごく出てたのに、その不安に対して自分自身魂がちゃんと向き合ってあげてなかったなというふうに思って、だからこそ心と体が一生懸命暴走してたなというふうに思いました。でこのセッションを全部自分にちょっと還元していくと、まあ、まず自分がやったこと、ゴール設定ですよね。親と、まあ、親って言った親もまあ、まだちょっと直近で死ぬほどの 内臓的なトラブルはないとしてでも、親もまあいい年75とかなんでね、あの母はもっと若いんですけど、父と母が一回りぐらい離れてますんで、まあ、あと50年生きるってわけではないと思うので、まあ、そういう状態で最後、まあ、親の最後どのような関わり方で人生を送りたいか改めて決めた時に、親に対して負担を感じたりとか、親に対してコントロール欲を全面にこうコントロールしたりとかってよりは、まあ、親とは穏やかな関係でいたいなとか、まあ、親とこういう、関係でいられたなと感じれる、体験をたくさん最後ねするような人生でありたいなっていうのは、大雑把な目的をまず改めて確認、自分自身の中でするということをやりました。で左脳の心配事は、確かに左脳の言うことも正しいというか、これは対処しといた方がいいよなってことも結構あるの であとある程度対処しないと左脳の不安も落ち着かないと思うので、最低限左脳がピックアップしてくれてる心配事で確かに対処しといた方がいいなっていうことは、左脳の活動をこれ以上激しくさせないためにも物理的に、対処するってことをしました。でこういう不安にはこういう対処したから大丈夫だよっていうことを行動でしました示しました。であとは右脳の活性化ってことで、セッションもね完全に右脳でやってるので、まあ、右脳インプット左脳アウトプットなんで、まあ、両方使うんですけど、いいセッションをするためにってことで、まあ、右脳の教室も今通ってるから、まあ、ちょっとそこをやったりとか、あとはもう動的瞑想ですよね。左脳を止めるには、私セミナーでも無神経セミナー、ベーシックなセミナーで、過去何回かやってるんですけど、やっぱり私これは一番本当に無心力っていうのがあるかないかって大事だと思うので、またあの無心力のセミナーもまたちょっと改めて同じものですが、公開しようかなと、ご興味ある方は動画販売しようかなと思ってるんですけど、まあ、動的瞑想をすごくするようにしました。セッションでも言われるんですが、あと、結構煮詰まってる時とか、性的なその静かな状態での瞑想はほぼできないし、あと神経過敏 HSP 系の方とか発達障害系の方ってやっぱり性的瞑想難しい方多いので、もう動的瞑想すごくおすすめですよね。反復運動とか暗記とか、ああいう動的瞑想すごくおすすめなんで、私はもう動的瞑想、私はもうこれって決まってるのがあるので、ひたすら歩くだったりとかピアノとかやりました。で次、リラックス&エンジョイの時間をとにかく徹底的に持ちました。なので今回のゴールデンウィークも本当にメールとかも一切止めさせてもらって、めちゃくちゃ遊んだんですけど、まず、まあ、母といる機会が長いですから、母とは、まあ、ラッキーなことに気が合うので楽しい、とにかく2人でゲラゲラ笑うような時間を積極的に取るようにしたので、美術館一緒に行ったりとか映画見に行ったりとか、お買い物行ったりとか、もうそういう単純なことですよね。で楽しいことを楽しいねって2人でなんていうのかな、わざわざ確認して、いや楽しいよねって言いながら、やるってことをしました。あとはやっぱり夫といる時間が長いので、ここも私はすごいラッキーなことで、夫ともとても気が合う、一番仲いいと親友みたいな感じなんで、とにかく父のこととかというよりは夫といることを楽しむみたいな時間をすごく過ごしました。 あとやっぱりお友達ですよね。まあ、私癖のある人間なんでめちゃくちゃ友達が多いわけではないんですが、まあ、癖があるからこそ好きって友達は相当好きなので、この人好きっていう友達とかね、私と遊んでくれるあの気のいいお友達がいいの時間をとにかく取るようにして、ああ楽しいなっていう、もう全然ね関係ないことを楽しむお友達、あとちょっとこういうね父のこととか分かってくれる友達にはちょっと話を聞いてもらったりとか、もう思いっきりただ笑わせてくれる友達とはバカみたいな話をしてギャラギャラ話したりとか、でちょっと人によっていろいろどういう時間の共有をするとこの人とは楽しいかってやっぱ違うじゃないですか、まあ、それに集中してとにかくお友達には自分から連絡を取って遊んでもらうようにしました。あとはもう趣味ですよね。私はもう趣味は結構趣味が多い人間なんですけれども、今やっぱハマってるものみたいなのに集中をして、その時間はそれに没入するってことをするとやっぱりちょっと余白ができるんで、パンとこう引いた目で自分を見れたりとかする視点がすごく元になんていうか取り戻すことができたかなと思います。であとゴールを決めてコントロールを手放す、まあ、見守るってことで言うと、父と私はこうありたい、あと子供として父が幸せであることを見ていきたい、父が穏やかで、ある程度自分の人生に満足して人生を終えていくっていうことを子供として見守っていきたい、まあ、それに対してできることがあるんであればしていきたいっていうシンプルなゴール設定をして、あとは父が何をもって幸せと感じるかは、私と父は本当にあまりにも人格が違うので想像つかないけど、まあ、父が幸せだと感じたり自身の状態がよく安や平安であったりするんであれば、私からどう見えようとそれはどうでもいいから、父が満足するしている安心している穏やかでいるっていうことを、まあ、望むっていうことにもう一度ゴール設定をしっかり定めて、で、まあ、同じようにもその父の横に母がいるわけですから、母と父の関係はね私は分かんないですけど、母も母として、まあ、人生のね、より長くいた人間の最後を見とるということで、父母があまり後悔をしないような、サポートができるように、まあ、私自身がサポートできたらいい、サポートするっていうふうに決めて、まあ、あとはそれがどう出るか、どういうサポートになるか、求められたものにセッションじゃないけどジャズのセッションみたいに決めすぎず対応していこうと。いうふうに思ってここ数ヶ月を過ごしていると、本当にちょっとここからうさんくさく聞こえちゃうかもしれないし、 あとやっぱりね長年介護されてる方って波があるっていうのは皆さんお分かりだと思うので、これが1ヶ月後はどうかは全然分かんないけど、ただ相当変化があって、父がまず落ち着きました。本当に精神的に落ち着きました。何かその精神的なね薬剤を投与されたとかじゃないんですけど落ち着きました。あと一番びっくりしたのが、本当に首から下全く寝返りも打てなかったのが体を動かせるようになったんですよね。まだ自分で立てるまでは全然いかないんですけど、手とか足とか、動かせたり、痰もですね、10回ぐらい1日10回とかですね痰を吸引してもらわなきゃいけない状態だったのが自分で半分以上出せるようになった。これ本当に、父がそういう状態になって1年以上経つんですけど、今まで全くなかったものがその進化が突然この 1,2 ヶ月バーって起こるように、 1,2 ヶ月じゃないな、本当に相当これをやり始め意識し始めて、やっぱり成果現実に反映されるのってタイムラグがありますから、本当にこの3週間とか2週間3週間目ぐらいから3週間前ぐらいから、あれなんかちょっといつもと違うな、2週間目ぐらいからこれ続いてるな、先週ぐらいからこれ安定してきたな、まあちょっと分かんないですけどね今後は、体が動かせるようになっています。以前の病院ではもうちょっとパキソー病も含めて首から下もう、ね、寝たきりっていうことは覚悟してねみたいなことを言われてたのに、なんだろう 話が全然違うよね前の病院とっていう感じで、今言われているような状態です。あと普通に話せるようになっていて、これもすごく大きくて、以前はもう神経が高ぶってたり、精神状態が良くなくて、怒鳴ったりわめいたりとかがすごく多かったり、前の時では想像もつかないような状態だったのが、普通に話せたりとか、あと喉の状態もよくわかなかったので、園芸の訓練とかもずっとしてたんですけど全然良くなくて、何を喋ってるか全く聞き取れない状態だったのが、あれそういやここ数週間普通に話してるけど何っていうぐらい話せるようになった感じで、ここ数週間の爆発的な父の回復っていうのに母も私もちょっと戸惑って、もちろん嬉しいんですけど、何何っていうような状態です。ただこれが、まあ、全部、私がやったことが反映されたとは全く思ってなくて、医療関係者の方や皆さんの今までの全部のいろんなサポートがあって、それがまあ父の、現実として反映されるのに少し時間がかかったとか、まあ、現実的に、例えば春になったからとかわかんないですけど、まあ多分すごくね影響ってあると思うので、あと環境が変わったとかいろんなものがこう花に咲いて実を結んできたのが2年ちょっとかかったっていうことかもしれないですが、まあ、私自身が随分違ったので、父がどうであろうと、まあ、その私自身の気づきも、私自身がすごく楽になったので、父の状況がどうであれちょっと以前よりは相当楽になったので、シェアできたらいいなと思いました。ちょっとすごい久しぶりですが長くなっちゃいましたが、ちょっとまとめますと、外側ではなく内側が、外側に反映されてるんだよ、自分が思ったような人生を送るという意味で言うと、自分が自分をどう認識しているか、自分が他人をどう認識しているか、自分が社会をどう認識しているか、自分が地球宇宙をどう認識しているか、世界は全てが揃ってるから認識しているものを見せてくれるということに、理解しないといけないよと、その理解をしていくためにも没入しない、観察する、その上で体験するという意味でもゆとりという余白というものがとっても必要になってきます。余白を持つためにはリラックスすること、それは心身肉体両方です。リラックスして楽しむという視点を絶対忘れないようにすること。でもそれを阻むのは左脳だけで世界を認識していると絶対そのリラックスエンジョイができないので、左脳はもちろん大事なんだけれども、かなり左脳に偏りやすく、なってしまうと、麻薬の方に走っちゃうから、右脳の活性化って意味で言うと肉体とか感覚とか、そういうもの、左脳をちょっと右脳を活性化させるっていうのは大事だけど、右脳を活性化させるには左脳の動きを止めなきゃいけないから、左脳を止めるための余白、まあ、動的瞑想とかをですねしていて、ちょっと考えを思考をストップさせるってことが大事になるよと。あとは目的地絶対幸せになるとか絶対喜びを感じる親子関係でいるとかは決めていいんだけど、あとそれがどうなるかは任せちゃった方がいいよっていう、コントロールしないっていうところを意識するということを私は私なりに今やってます。そうするとまず自分が変わりました。あと、まあ、これは分かんない波があるけど、父も変わってきたのと、母も相当変わってきたから、まあ、母はでもな結構私よりも上手というかとっても右脳的な人なので、すごくそこは上手に私なんかやってるなと思うので、まあ、母を見て学んでることも多くすごく多いかなと思うんですが、まあ、母もどんどん変わってきているかなという感じです。はい、ちょっとでも参考になったり、一部分でもちょっと取り入れて楽になったよとかがあったらいいなと思っています。へいとか言っちゃった。ちょっと長くなっちゃいましたが、じゃあ今日はこれでおしまいにします。次はね、相当最近面白かったセッションで、就職活動中の方のセッションがめっちゃくちゃ面白くて、私が就職する時に教えてくれてたらよかったのにっていうぐらいいい話だったので、就職活動中の方とか転職活動中の方とか、仕事を仕切り直してもっと楽しく仕事したいっていう方に参考になるんじゃないかなと思っているので、次回はそのちょっと仕事に対する関する話をしたいなと思います。はい、ちょっと長いところ聞いてくださってありがとうございます。皆さん、素敵な春をお過ごしください。それでは失礼します。